火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
皆さん、住宅用火災警報器つけただけで安心していませんか？住宅用火災警報器は古くなると部品の劣化や電池切れなどで火災を感知しなくなることがあります。定期的に点検をして設置後10年を目安に交換をしましょう。交換時には連動型住宅用火災警報器がおすすめです。火災が発生した時に一つの警報器が鳴動すると、連動設定されている他の警報器からも警報音が鳴るので、火災の早期発見に有効です。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は歌手で女優の柏原芳恵さんです。
おはようございます、柏原芳恵です。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
よろしくお願いします。さあ、それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。はい、今日は多くの外国人の方が訪れるスキーリゾートを擁する地域で安心安全を守っていらっしゃいます、北海道羊蹄山麓消防組合くっちゃん消防団で団長されています70歳瀬尾武さんとお電話がつながっています。
瀬尾さん、おはようございます。
どうもおはようございます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
あの、瀬尾さんの地元くっちゃん町について教えてください。
はい、小川町くっちゃん、日本有数のですね、スキーリゾートで、ニセコ平府を擁する地域で、ここ2年はコロナの影響で少ないんですが、それまでは冬にはたくさんの外国人の方々が、賑わっておりました。住んでいると四季がはっきりしていて、すごくいいところです。特産品のジャガイモも大変美味しいところです。
美味しいですよね。景色もね、素晴らしいですし。それではくっちゃん消防団についても教えてください。
はい、わかりました。定数130名に対して、団員さんは、実員団員さんは130名になります。そのうち、女性団員さんは13名。決議はここ何年も出していません。この春3分男性から5分男性になり、本部付けだった女性部も分団に昇格し、規模を拡大しました。またスキー場のある平府地区も、これまで平府部でしたが、団員を増やし分団に昇格しました。
あの、くっちゃん消防団には、はい、いろいろ個性的な活動があるとのことですが、はい、一つずつお伺いしますね。はい、川下りのプロとも言うべき人たちを特殊技能消防団員として任命されてるんですか？
はい、ニセコウッカというアウトドア系の企業に勤務をし、普段はラフティングツアーガイドとして活動しているラフティングのプロの3名を令和3年6月1日に特殊技能消防団に任命しました。というのも、シルビス川ではラフティングなどのレジャーを楽しむ観光客の方が増加傾向にあり、事故がないうちに対策を施しました。また事故での活動は、今のところまだありません。
よかったですね。
寂しいですね。
ラフティング、ぜひ私も遊びに行きたいです。さらにですね、この3名の団員の方は、はい、消防署員にも指導されていると聞きましたが。
はい、ですね、消防署の職員の方、スイフトウォーターレスキュー隊は、川の事故への早期対応、より高度な水難事故に対応するための、訓練を定期的に行っているんですが、この3名の特殊技能消防団員はこちらでもラフティングの指導を行っております。
すごいですね。
はい、
で、あの、くっちゃん町といいますと外国人観光客だけでなく、くっちゃん町に移り住んだ外国人の方も多いというふうに伺っているんですけれども、はい、消防団には外国人の方も在籍されているんですか？
はい、第2分団というところで 所属しているルーマニア人の男性の方が、倶知安町内で飲食店を経営しながら消防隊員として活躍をしています。彼は5カ国語を喋れるんですが、令和元年6月に外国語通訳サポーターとして任命し、ニセコを訪れた外国人と消防や行政をつなぐ活動を行っております。
5カ国語を喋れるってすごいですね。具体的にはどんな活動をされてるんですか？
この方は外国人の方が119番救急ですね、はい、に電話してきた時には、電話してきた人と電話を受けた指令センター、はい、そして外国語通訳サポーターがこの3人をリアルタイムでつなぎ、どこの調子が悪いのか、どこが痛いのかなど、救急隊が適切な処置を行えるように通訳をしてもらっています。
瀬尾さんは建設業をされているそうですが、はい、消防団での活動に役立つことって何ですか？
ですね、建物の火災の時に構造が分かっているので、火事の時にどこをどうすれば延焼を防げるか、また効率的に消火活動が行えるかなどのアドバイスをしています。
いろんなことなんですね、いらっしゃるんですね、はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、我が町倶知安消防団は女性団員の方には広報、また応急手当、災害等での炊き出しなど女性ならではの側頭面で活躍してもらい、男性団員はさらに火災や、災害に備えてハード面で頑張る、こうしてこれからも町の安全安心を守っていきたいと考えています。
はい、瀬尾さんありがとうございました、はい、これからも気をつけて頑張ってください。
はい、どうもありがとうございます。
お願いいたします、
は
い、
ありがとうございました。今日は北海道羊蹄山麓消防組合倶知安消防団の瀬尾武さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は柏原芳恵さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
日本消防協会からお知らせです。いつ起こるかわからない火災、日々の心がけと備えが何よりも大事です。地域みんなで火の用心、あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団、ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団、この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
ジャックのような医者でも、進歩した医療の力でも、ドナーがいなければ治せない患者さんがいます。天才だけでは救えない。あなたのドナー登録が命を救う。日本骨髄バンク
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
日本放送広田美由紀のサンデー早起き有楽町。消防団、今月は柏原芳恵さんです。来週もよろしくお願いします。横浜市にお住まいの黄色いさくらんぼさんからいただきました。30年ぶりぐらいに動物園に行ってきました。動物が大好きでいつもテレビで楽しんでいましたが、突然行きたくなったんです。とりあえず一人で地元のズーラシアに行ってきました。もう珍しくて楽しくて、今度は和歌山のパンダを見に行きたいと野心が芽生えてきました。私も行きたいです。和歌山ね、パンダいっぱいいるんですもんね、羨ましい。ということで、まだまだお待ちしておりますよ。この後は日だまりハウスお送りいたします。